FM 広報藤沢、今回は春季全国火災予防運動についてお話を伺います。消防局予防課原慎三郎さんに伺います。原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに春の春季全国火災予防運動について、その期間や運動の目的から教えていただけますか？
はい、消防記念日である3月1日から7日までの1週間、全国一斉に火災予防運動を実施します。この時期は空気の乾燥が続いていることから火災が発生しやすく、また風が吹くことから一度発生すると拡大しやすい危険な気象状況となっています。焚き火の火種が風で飛ばされて枯れ草に燃え移ったりする火災が例年発生しています。消防局ではそういった火災を一つでも減らすために、この運動を通じて火災の恐ろしさ、火災予防の重要性について今一度市民の皆様にお伝えしています。またご自宅で使われているコンロや電気機器についても火災を引き起こす可能性がありますので注意してください。ご自身の周りに火災の危険がないか確認してみてください。
春も引き続き火災予防に努めなくてはなりませんが、実際市内では火災はどのくらい発生しているのでしょうか？最近の状況について教えていただけますか？
速報値となりますが、令和4年中に火災が95件発生しています。そのうち建物火災は62件、車両火災は2件、その他の火災は31件となりました。出火原因の多い順で見ると、放火、タバコ、配線器具が9件で同数の第1位、続いてコンロが8件で第4位となりました。昨年中に火災により亡くなられた方はお2人、負傷された方は13人でした。火災は命を奪います。万が一火災が起こったときに、ご自身や家族が巻き込まれないようにするためには、住宅用火災警報器を設置することがとても有効です。寝ている時などは火災が起きて、煙の臭いや音で起きても逃げ遅れてしまうことがあります。そこで住宅用火災警報器が設置されていれば、火災の初期段階で気づくことができ、早期に避難や消火に当たることができます。住宅用火災警報器は必ず設置して定期的に点検しましょう。また機器や電池が劣化するため10年を目安に交換しましょう。
火災発生状況を教えていただきました。改めて気を引き締めないといけないなと感じました。さて、昨年の出火原因の中で何か気になる点や動向があれば教えていただけますか？
昨年中の火災のうち、電気を原因とするものとして電気機器や電気配線、配線器具などから出火した火災が16件ありました。これらの火災は家庭における電気製品の使用増加が背景にあると考えられますが、件数は年々増加している傾向にあり、特に注意しなければならない原因の一つです。
こうした電気を原因とする火災については、各ご家庭で気をつけなくてはならないと思います。注意するべきポイントや対策を教えてください。
はい。電気による火災の原因として多いのは、コンセントやタップ、プラグなどの接続機器での火災です。長い間プラグを接続したままのコンセントは、ホコリや湿気がたまったり、接続が緩んだりすることで火災の原因になることがあります。コンセントは定期的に抜いて劣化や破損がないか確認するとともに、乾いた布で清掃しましょう。また使用しない機器のプラグは抜いておきましょう。テーブルタップなどの接続機器を使用している場合は、タコ足配線にならないよう機器に記載された容量を守り適切に使用してください。特にキッチン周りは消費電力の大きな家電を使うことが多いため、テーブルタップなどで一つのコンセントから容量を超える複数の家電をつなげて使用した場合、テーブルタップが熱を持ち火災の原因となることがあります。使用するコンセントを分散させる、同時に使用しないなどの対策をしましょう。 このほか電源コードやテーブルタップの使用に際し、次のことに注意しましょう。1つ目、コードやプラグに破損や亀裂、溶融、触れないくらいの発熱があった場合はすぐに使用をやめてください。2つ目、曲がったプラグや歪んだプラグは使用しないようにしましょう。3つ目、使用しないプラグは抜いて定期的に清掃しましょう。4つ目、テーブルタップにも寿命があります。3年から5年をめどに新しいものと交換しましょう。5つ目、コードが家具の下に踏まれた状態や人の動線で踏まれる状態になっていないようにしましょう。最後ですが、コードを引っ張って抜いたり、常に貼られた状態で使用したりしないようにしましょう。
教えていただいたコンセントやプラグ、コードなど、この機会にしっかり確認しておきましょう。さあ、そして先ほど教えていただいた火災原因の上位で、放火、タバコ、コンロも出てきました。これらについても各家庭でできる対策を教えていただけますか？
例年、放火、タバコ、コンロを出火原因とした火災が上位を占めています。放火により火災を防ぐために、家の周囲で誰もが容易に立ち入れる場所に燃えやすいものは置かないなどの対策をしましょう。連続した不審火が発生している場合は、放火の可能性がありますので、注意が必要です。地域で協力して放火火災を減らしましょう。寝タバコは絶対にやめましょう。また吸い殻はこまめに水につけてから捨てるなど、日頃から気をつけてください。コンロですが、使用されるコンロは自動消火機能を有したものなど、安全機能のついた製品を使うことをお勧めします。また布巾などの燃えやすいものをコンロの近くに干したり置いたりしないようにしましょう。
さあ、ここまで電気や放火、タバコ、コンロなどを起因とする火災の対策について伺いましたが、その他昨今問題となっている火災があれば注意すべき点など教えていただけますか？
はい、ここ数年リチウムイオンバッテリーなどによる火災が増えています。最近では携帯型の扇風機やイヤホンなど様々な携行品に使われていますが、このリチウムイオンバッテリーやリチウムポリマーバッテリーと呼ばれる電池の中身は、電気をためる電極と燃えやすい電解液で構成されています。このバッテリーに激しい衝撃や高温などの悪条件が加わると、発熱、膨張し、最悪の場合、激しく炎を吹き上げることがあります。特に夏場は直射日光や高温となる車内などに置くようなことのないように注意する必要があります。また、生産工程で異物などが混入することで使用中に異常をきたす場合もありますので、信頼できるメーカーの製品を購入することが大切です。リチウムイオンバッテリーなどを破棄する場合も注意が必要です。近年、全国的にリチウムイオンバッテリーなどの電池類が原因で、ゴミ収集車の中やゴミ処理施設で火災が発生しています。藤沢市では、リチウムイオンバッテリーなどの電池類は特定処理品目として回収しています。決して不燃ゴミや可燃ゴミの中に一緒に入れて出すようなことはせず、ルールを守って破棄するようお願いします。
リチウムイオンバッテリー、この取り扱い、そして廃棄の仕方にも十分注意するべきということで教えていただきました。さて、現在実施中の春季全国火災予防運動ですが、この期間中に藤沢市で行う取り組みがあれば教えてください。
はい、消防局では春季火災予防運動中の3月4日土曜日午前11時から正午まで、新江ノ島水族館とその隣のクラゲ広場にて春季火災予防キャンペーン2023を実施します。これは市民の皆様に広く火災予防思想の普及を行うことと、住宅用火災警報器の設置・維持管理についての広報を行うことで、火災の発生防止、火災による被害の軽減を図ることを目的として実施するものです。 2022年湘南江ノ島海の女王を一日消防庁にお迎えし、消防音楽隊の演奏や消防車両の展示、VR を使用した消火体験などを予定しています。また、新江ノ島水族館公式キャラクターのアワタンと富士キュンも登場します。3月4日11時から新江ノ島水族館にて、隣のクラゲ広場のブースは午前10時から開設しています。正午までの開催となりますので、春季火災予防キャンペーン2023、ぜひ皆さんお越しください。
ぜひ皆さん、この催しにも足を運んでいただいて、実際に体験などもありますので、火災予防の意識を持っていただけたらと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただけますか？
ここまで令和4年中の火災の件数、原因などについてご紹介してまいりました。現時点では、令和5年中に火災が23件発生していまして、例年に比べてやや多い状況です。ラジオをお聞きの皆様には、火災を減らすため毎日の行動に加えて、少しだけ火災予防に注意を向けていただけたらと思います。そして、火災の早期発見、逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器の設置、点検を必ず実施してください。火災のない安全、安心な街を目指して、皆様と消防が一丸となり、火災を予防しましょう。
FM 広報藤沢、今回は春季全国火災予防運動、そして火災の対策などについても伺いました。予防課原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。